どうしてあなたを縛ったかわかりますか？これから私が話す内容があなたにとってあまりにショッキングかもしれなくて、話の途中で暴れられると困ってしまうので、それで縛らせてもらったんです。慌てないでください。最初からお話ししますね。あの日、あなたとお散歩していて、突然離れ離れになった後、私は車で遠くの、とても遠くの寺院に連れて行かれました。寺院というのはお寺のことです。わかりますよね？といっても普通の街中にあるような、誰でも入れるようなお寺ではありません。名前のないお寺、実は日本各地の人里離れた山奥、あちこちに同じような場所があるんです。私が連れて行かれたのはそのうちの一つ。どれだけ叫び声を上げても誰も助けに来てくれないような、そんな暗くて狭い牢屋のような場所で目を覚ましました。そこがそういう場所だと知ったのは随分と後になってからでしたけどね。だって目が覚めた時、私は全裸で椅子に縛り付けられて、視界はアイマスクで固く封じられて、耳もヘッドホンで塞がれていましたから、とても怖かったですよ。目が覚めたはずなのに、自分がどこにいるかもわからないし、何も見えないし、何も聞こえない。体を動かすことだってできないんですから。その状態でわけもわからないまま、何をされたと思いますか？乱暴でもされたと思いました？エッチなんですから。実は何もされなかったんです。時間の感覚も曖昧なまま、何時間も何十時間もただ放置されました。安心しました？でもね、その時間は苦痛なんて言葉では表現できないくらい、一秒が永遠に感じられるほどの、今考えてもとてもおぞましい時間でした。あ、そうそう、その時の様子を撮影した動画をいただいていたんです。これなんですけど、せっかくなので見てもらえますか？
助けてください！助けてください！助けてください！誰なんですか？なんでこんなこと、私に何の恨みがあるんですか？お願いですから、助けて。ねえ、誰かいるでしょ？ねえ、お願いだから何か言ってください！いや、もういいよ！助けて！
これは多分放置されて数時間くらいの時ですね。指一本動かせないようにぎっちり拘束されて、おまんこが丸見えになるように大きく足を開かされてなんてみじめ。ああ、ごめんなさい。まだとても元気があって、ういういしいので、なんだかおかしくって。知ってますか？人間って、五感のうちのいくつか。私の場合、視覚と聴覚、それと触覚の大部分でしたけど、そういうのを突然奪われて放置されちゃうと、それだけで頭おかしくなっちゃうくらい弱い生き物なんです。私この動画の後も喉が張り裂けるほどに叫びました。涙なんて枯れ果てるほどに泣きましたし、あなたには聞かせられないくらい汚い言葉で誘拐犯への呪いの言葉を口にしていました。食べ物も水も与えられずに何十時間も放置されて、最初は我慢していた排泄も耐えきれなくなって座ったまま糞尿を垂れ流しにして、女性の人としての尊厳なんてかけらもなくなって、最後には日本語もまともに喋れなくなって、壊れたラジオみたいにブツブツブツブツ誘拐人にされてしまいました。その時間は私の中では1週間、1ヶ月にも感じられたんですけど、後で教えてもらった話、たった3日の出来事だったらしくて捕らえられたメスたちにはまず洗礼として72時間放置の刑を処す決まりらしいんです。それもそのはず、人間って水すら飲まないと4日か5日くらいで死んでしまうらしいんです。だから死の一歩手前で止めるそうなんです。まあ死ぬほど辛いのは変わりないんですけどね。72時間が経ってほとんど死んだように気絶していた私に、マスターから初めての接触がありました。涙と汗と赤、糞尿にまみれた私に触る気すら起きなかったとのことで、冷水を何分も全身に浴びせられ続けて強制的に覚醒させられたんです。ああ、マスターというのは文字通り私のご主人様のことです。俗世に汚れた私に新たな命と生きる目的を与えてくださったお方、組織の中でも有力な地位に就かれている、あなたとは比べようがないほどにオスとして優れた人、私が肉奴隷として永遠の忠誠を誓った男性ですよ。実は私はこの1年間ずっとマスターに強化していただいていたんです。組織の教義を、メスの存在意義を、身と心に刻み込まれていたんです。 長くなりましたけど、ここまでが前置きです。ここからあなたにはショッキングな話が続きますけど、覚悟はいいですか？嫌って言っても話しちゃうんですけど。身を清めた私に、ヘッドホン越しにマスターからまず命じられたのは、会員の罪を告白することでした。会員の罪とは、その日までの人生で自らの意思で殿方と関係を持った経験、それを意味します。会員は罪です。セックスは罪なんです。わかりますか？わからないですか？女がメスが自分の意思を持って男性様とセックスするなんて許されないことなんです。当時の私はそんなことも理解していなかった。好きな人と愛し合うセックスとか、快楽を求めるセックスとか、そういう権利がメスにあると意識することが、求めることが許されると、おこがましく考えていたんです。あなたにも私の勘違いでさぞ不快な思いをさせていたんだろうと反省しています。安心してください。あなた今は違いますよ。私は生まれ変わったんです。ちゃんとマスターに教えていただきましたから。はい、メスに許されているのは、男性様に求められればそれに応じる肉穴オナホとして尽くすことだけ。おちんぽを入れるための口、おちんぽを入れるためのおまんこ、おちんぽを入れるためのケツ穴、他のあらゆる体のパーツを使って全身性器となって、男性様のおちんぽに最大限の快楽をお与えすること、それこそがメスの存在意義ですよね。違う？いいですよ、別に。俗世での生活が長いあなたに、今ここですぐに我々の教義を理解してもらおうだなんて思っていませんから。それってなんですけど、会員の罪のこと、お話ししてもいいですか？そうそう、これもせっかくだから、どうが見てみますか？あ、これこれこれです。
会員の罪、それってどういう？ とセックスした経験ですか？そんなの、なんでそんなこと。私は人妻ですよ。愛する夫がいるんです。経験はもちろん夫だけです。大学から付き合ってる夫だけ。本当です。
安心しました？覚えていますか？初めてした時のこと。そう、セックス。お互いに勝手がよくわからなくて、不器用で、あなたがすぐに果ててしまって。短いけれど、でも幸せな。そんな初体験でしたよね。あの時、私が処女のはずなのに、墓の血が出なくて、あなた、少し不思議に思っていたでしょう？ああ、本当はお墓まで持っていくつもりだったのに。ごめんなさい。実は、私、あなたに、嘘、ついていたんです。私が犯されていてびっくりしました。あれがマスターです。筋骨隆々で、あなたとは比べ物にならないくらい体が大きくて、極太刈り高、メスを泣かせることに特化した真珠入りの極悪おちんぽ様で、容赦なくおまんこの深くまで犯されて、犯されて、犯されて、犯されて。動画の中の私、すっかり観念しちゃってますね。
います、言わせていただきます。告白します。懺悔、懺悔させてください。経験人数。8人です。本当です。これ本当です。本当にはあなただけよって嘘ついてました。
バーレちゃった。そうなんです。本当は私、あなた以外にも男知ってたんです。
そんなにショックを受けないでください。
これから一つ一つちゃんと罪を語っていくので、最後まで聞いてやってくださいね。
最初の人は中学の頃の家庭教師の先生でした。高学歴の有名大学のお兄さんね。後でかっこよくて、同級生とかよりずっとずっと素敵に見えたので、私からお手紙、ラブレター渡して、親に隠れて付き合うことになって、高校受験が終わるまで授業のたびに私の部屋でエッチなことずっとしてました。先生ガチのロリコンだったから、中学の制服とか体操服とかスクール水着とか、家にあるもの何でも全部使っていろんなエッチを教えられました。フェラもクックンも毎回当たり前みたいにしてました。 覚えがいいって褒められて嬉しくて、フェラはすっごく上手になったので、童貞の夫と付き合った時はバレないように下手な演技するので大変でした。高校に入って先生と自然消滅した後、バイト先のカフェの店長と関係を持つようになりました。だってかっこよかったし、シフトの融通聞かせてくれたり、時給も上げてくれるっていうので、自然と閉店後の店内でそういう雰囲気になって、それでバイトがある日はほぼ必ずセックスするようになって、週3くらいってパコパコしてました。その頃には私のおっぱいも大きく成長してたので、はい、いいか F くらいにはなってたと思います。店長、リアル JK の生パイ釣りが大好物で、最初はいつもパイ釣りで一発抜くのがお決まりになっていました。それと高校でも私サッカー部のマネージャーしてたんですけど、すごくかっこいい先輩がいて、なんかいい雰囲気になったので、はい、もちろんしました、セックス。一応付き合ってるってことにはなってたと思います。ごめんなさい、ごめんなさい、記憶が曖昧で。その先輩すっごくモテる人で、同じ時期に何人も女の子と付き合って、体力すっごくあって、回復早くて絶倫で、合宿の日の夜とか同じマネの子と一緒に抱かれちゃったりもして、はい、しました、しました、賛否しました。その時はその人のことすっごくすっごく好きだったので、命令されたら断れなくて、ライバルのマネの子とおちんぽを取り合って喧嘩したりしました。はい、もちろん朝まで寝る暇もなく流れて、朝中セックス、貫徹セックスしました。でもでも、大学受験が始まる頃にはバイト先の店長とも先輩とも関係切れて、大学に入ってからは夫と出会って、そこからはもう、あ、はい、ごめんなさい、ごめんなさい、経験人数、計算、話が合わなくてごめんなさい、嘘です、また嘘つきました、ごめんなさい。夫と付き合ったのは大学1年の頃からでしたけど、途中2年生の時に他の人としました。相手はバイト先の高校生の男子で、可愛い顔立ちのおとなしそうな男の子だったんですけど、進路に悩んでるっていうから、相談とかに乗ってるうちに向こうがその気になってしまって、無警戒に自宅に招いていた私も悪くて、押し倒されて無理やりレイプされちゃいました。レイプです、レイプです、無理やりされたです、浮気じゃないです。
あらあら、あら、あなだ、おちんぽ様がビクビクって大きくお勃起されていますよ。私の過去のわい談を聞いて興奮してしまったんですか？気づくのが遅くなってごめんなさい。それならそうと言ってくれればいいのに。 マスターのとは比べるまでもないけれど、あなたにもちゃんと立派な男根がついていたこと今思い出しました。動画に集中していて、おちんぽ様が気持ちよくなれるように、私はこうして貝添えだけさせていただきますから。しっこ
ちょっとだけ、
しっこ
ちょっとだけ、
しっこ、
しっこ、思います。
しっこ、
バイトの時、
しっこ、しっこ、
しっこ、パンティが見えるように、
しっこ、
足を開いたり、
しっこ、
しっこ、
しっこ、しっこ、
しっこ、
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 しっこ、しっこ、しっこ、
しっこ、
しっこ、しっこ、しっこ、しっこ、しっこ、しっこ、しっこ、しっこ、しっこ、しっこ、しっこ、しっこ、
結局その子はその後すぐにバイト先を辞めてしまって、それで終わり、終わり。
ここまでです。あ、泣かないで、悲しまないで、あなた。過去は所詮過去、大切なのは今でしょ。大学を卒業するのと同時に、あなたと一緒になって、あなたのことを心から愛したのは事実です。だからお願い、これくらいでそんなにショックを受けないでください。おちんぽもすっかり勃起しきって、油断すると射精してしまいそうなほどに張り詰めているけれど、まだだめ。 まだ射精には早いですからね。それじゃあ続き、これからが本番です。私がどうやって変わっていったのか、何をされたのか、何があったのか、ちゃんと最後まで聞いてくださいね。